ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。
クメモンです。
今週のマイリメンバード、今回はですね、本当に盛りだくさんの2週間だったんですけれども、その中でも、初めて、ロングツアーとなりましたけれども、バイオリンの平松かなさん、そしてピアノの太宰由里さんとの、ウェーブ3奈美さんのツアーということで選びました。はい、というわけで、濃厚な2週間の近況報告をしたいと思います。まずですね、こちらは、久しぶりに伺いましたけれども、ニコラの浦和店での演奏でした。メンバーはピアノの新藤陽吾さん、そしてベースの大西慎吾さんとの、レギュラートリオでやらせていただきました。そしてこちらも本当に久しぶりだったんですけれども、ピアノの奥吉さんですね、奥吉さと子さんとの、演奏で、またあのベースもすごく久しぶりの、鈴木勝人さんとのトリオで、千葉のですね、鴨川にある坂源ホール、こちらも多分 4,5 年ぶりだったと思うんですけれども、以前も奥吉さんの、ライブで行かせていただいたんですが、それ以来ということでライブをやらせていただきました。鴨川すごくいいところで、前回行った時もすごく私のこう好きな感じのこう日本の田舎 の、 原風景っていうんですか、そんな感じがして、今回もですね、久しぶりだったんですけれども、すごくそういう風景に癒されながら、演奏もさせていただきました。そしてこちらは、館内のカモメ、そして六本木のアルフィーと 2days でね、やらせていただいたんですけれども、ボーカルのウィリアムスひろこさんからご紹介いただいて、今回初共演させていただきました。京都の、京都在住の、ピアニストなんですけれども、大野彩子さんというジャズピアニストとの共演ということで、彩子さんと私、そしてベースはですね、安香川さんですね、そして、ドラムは沖縄在住だそうですが、セバスティアンさんという4人の、カルテットにスペシャルゲストで、ボーカルのウィリアムスひろこさんという5人編成で2日間同じメンバーでやらせていただきました。彩子さんはね、今回初めて会わせていただいたんですけれども、すごく素晴らしい方で、音楽性もすごく素晴らしくて、私 の、 オリジナルもやっていただいたんですけれども、すごく素晴らしく捉えていただき、メンバーの皆さんとのこう相性っていうのも4人がすごく良かったような感じがして、なんか初組み合わせ の、 4人だったんですけれども、なんかそんな感じがしないというか、ひろこさんも加えてすごくこう穏やかなね、すごくこう優しい、時間だったなというふうに思います。すごくいい2日間のね、音楽の時間を過ごさせていただきました。彩子さんとはですね、11月もまたご一緒させていただくことが決まりましたので、また楽しみだなと思っております。そして代々木なるでは、フルートの坂井真紀夫ちゃんと私、そして、私がね、今回ちょっと声をかけたんですけれども、ピアノの岸さやかちゃんとの、初組み合わせのトリオでやらせていただきました。この日もすごく良かったですね。さやかちゃんも初出演のなるに少し緊張してたみたいですけれども、全然そんなことも感じさせない素晴らしいプレーだったなと思いますし、フルートのね、マキオちゃんもすごくもういつも素晴らしいので、すごくこう3人の、音楽性が融合したような、トリオで、フルートのですね、マキオちゃんが普段あんまりそういう感じの発言をしないんですけれども、リハーサルが終わった段階で、ツアーしたいって言い出して、都内でのライブを起こしてツアー会っていうね、ちょっとめっちゃ面白い子なんですけれども、そんな、気持ちもすごく嬉しかったりですね、お客様もすごくこう私たちと同じ温度感でね、聞いてくださってるのがすごく分かったので、このトリオはおそらくユニット化してツアーも本当に 行くこう流れでみんなのこう話が今進んでいるので、うん、ぜひちょっと今後ご期待くださいという感じでございます、
はい、
そしてこちらもですねすごく楽しみにしていたんですけれども、ジャズなでしこのホール公演ということで、うん、新宿文化センターこちらショーホールの方なんですけれども、うん、やらせていただきました、
はい、
今年はですねジャズなでしこも砦のねジャズフェスティバルに出させていただいたり、
うん、
こうして大きなね舞台を踏ませていただいてるんですがすごく楽しかったですね、
うん、
と今回のこの、ジャズなでのコンサートのために、うん、オリジナルを書きたいなってずっと思っていて、
うん、
これも間に合いまして、まあ、けいこちゃんとねゆうさんとこう3人でトランプとしてはいろんな曲をこう、まあ、やっぱりインストなのでできるんですけれども、うん、ひろこさんを交えてこう4人のオリジナルっていうのはなかなかやっぱり今まで、うん、書くチャンスがなかったんですけれども、うん、なんかやっぱりせっかく4人でやっているので、こう4人のことをイメージして曲を書きたいなっていうのがあったので、
うん、
今回それが初演できたのですごく私自身も嬉しかったです、
はい、
ジャズなでしこは次回12月の11日かな、うん、に目黒のブルースアレーでありますのでまたぜひお見逃しなくという感じですかね、
はい、
そして、今週のマイリメンバードに選びましたけれども、ナミさんツアーということで、
うん、
本当にツアーに出る前日ですかねもう大変な大雨の、被害が西日本の方でねあってで私たちのツアーもちょうど京都からということで、
うん、
どうなるかなという感じもあったんですけれども、うん私たちはまあ行けるとこまで行こうということで初日のですね、うん、京都もですね、新幹線がちょうど新大阪まで動いていたので、
うん
無事に京都入りしまして、
うん、
で、無事キラキラ光るに到着したんですけれども、うん、お店が鴨川沿いのお店なんですけれども、うん、お店の方もこれでも随分お水が減ってたのよっておっしゃっていましたが、うん、それでももう私も鴨川何度もね親しみある川なんですけれどもすごい濁流でね、
うん、
やっぱすごい増水していて、
うん、
まあこれはもう大変なことだっただろうなと、
うん
思う中、初日のライブをさせていただきました、
はい、
ライブ中もですね雨が上がったりまたすごくこう強い雨が降ってきたりと、うん大変なそういう大雨の中で駆けつけてくださったお客様にはもう本当にありがたいなという気持ちで、いっぱいでございます、
はい
そして、その初日キラキラ光るを終えまして翌日はですね、私のふるさとであります神戸に移動しまして、少し久しぶりでしたけれども、クレオールさんで の生音でのライブということでやらせていただきました、
はい
神戸もですねすごく雨が降ったそうでこの日はちょうど梅雨明けしたのかなということで、うん晴れていましたけれども、そんな中やらせていただきましたクレオールのこうお店の響きっていうのを第一にその中で、ナミさんのサウンドができるということをみんな楽しみにしていたので、
うん、
まずそこで、生音のライブができたことがすごく、大きかったなと思っております、
はい
そして、3日目はですね丸亀に移動しまして、うん、この日もちょうどそれまで運休していた岡山から徳島ですねに渡るマリンライナーという電車があるんですけれども、うん、その電車が朝からちょうど復旧したということで、
うん
無事にたどり着けました、
はい、
ピアノカフェルフランでのライブだったんですけれどもすっかり忘れていたんですが、
うん、
ウルフランは私一度行ったことがあって、
うん、
もう 4,5 年前になると思うんですけれどもボーカルの清水千恵さんのですね、
うんうん、
ライブで以前一度だけお伺いしたことがあったんですけれども、うん、それ以来のライブということで、やらせていただきました、
はい、
そして翌日はですね、徳島に、向かいまして、
うん
コティ徳島駅前店ということでやらせていただきました、 こちらは初出演のお店だったんですけれども、うん、すごく、響きのいいお店で、
うん、
この日も奈美さんのサウンド、いい感じで届けられたんじゃないかなと思っております。
はい、
この丸亀とですね、徳島ではですね、真由美さんというね、方に、多大なサポートをしていただいて、うん、車の移動とか、あともろもろやっぱり雨のことがありましたので、うん、その辺もたくさん心配していただきました。うん、そして真由美さんのおかげでもあるんですけれども、もう本当たくさんの、お客様に聞いていただけて非常に感謝しております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてね、もう旅はもう始まったなあっという間という感じなんですけれども、うん、この日は和歌山にフェリーで向かいまして、うん、初出演のお店だったんですけれども、メイウィンドカフェで、千秋楽ということでやらせていただきました。
はい、
和歌山もですね、ずいぶん久しぶりだったんですけれども、
うん、
かなさんとね、ゆりさんが和歌山しょっちゅう行ってるということで、
うん、
すごくホーム感のある、空気の中、やらせていただきました。
はい、
ということで、奈美さんツアー、去年はですね、プチツアーということで2カ所だけやったんですけれども、うん、今回5日間のツアーということでやらせていただきました。
はい、
そういうね、大変な大雨の被害がある、地域もある中でやらせてもらった西日本のツアーでしたので、
うん、
私もすごく日々、そんな中自分ができることとかライブをやることっていうのをすごくいろいろ考えながら、感じながらやった旅だったんですけれども、うん、とにかく各地で、来てくださったお客様とサポートしてくださった皆様、うん、そして、かなさんとゆりさんに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
はい、
すごくそういう意味でも心に残るそんな、5日間のツアーだったかなと今、振り返っております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして帰ってまいりまして、ライブの方はですね、うん、大塚のグレコで、こちらは人生初だったんですけれども浴衣を着てライブをするというね、うん、浴衣ライブやらせていただきました。
はい、
もう浴衣とかも着るのもう大学生以来だったかなと思うんですけれども、うん、なんかもっと暑いかなと思ってたんですが、
うん、
まあそれはそうですよね。お店でね、冷房すごくかけていただいてたので、
うん、
大丈夫だったかなと思いますが、思ったよりもですね、暑さはなくて、あと楽器自体も、うん、着物だったら大変だろうなっていうのはすごく思いますけれども、うん、そういう布の重さはないじゃないですか。うん、なので支障なく、楽器は弾けましたね。
はい、
この日はですね、浴衣ライブということもあり、メンバーもですね、すごくレアなメンバーだったんですが、
うん、
2人ともすごく久しぶりの共演となりましたが、ギターの井上明君と、ベースの清水明義君との、うん、初組み合わせのトリオということでやらせていただきました。
はい、
2人とも共演は久しぶりだったということで、
うん、
すごくなんでしょう、編成としても私のライブの中ではすごく珍しい、
うん、
買ったんですよね。バイオリンギターベースということで、うん、それもあったし、メンバーもすごく個性的なメンバーだったので、
うん、
選曲もすごくこの日は珍しく普段のライブでやらないような曲をたくさん、やったんですけれども、うん、それもすごく、楽しかったなと思います。うん、なぜかこの日のメンバーではない、しかもピアニストであるひとみさんの曲をやらせてもらったりですね、
うん、
それもすごくハマったところもありましたし、
うん、
まあその浴衣であるということと、めいくんとあきよしくんとのトリオというすごく自分の中でもスペシャルな、
うん、
ライブになったかなと思います。
はい、
そして小川町リディアンでのライブだったんですけれども、
うん、
今回はですね、ボーカルの中水ひろみさんのライブでお誘いいただいたんですけれども、ひろみさんのファーストアルバムに参加していて、
うん、
それが7年前だそうです。
うんうん、
私は織江さんのね紹介でストリングスの一員として参加したんですけれども、うん、でそのひろみさん がもうデビュー前からずっとこうお世話になっているというギターの宮之上さん、のプロデュースだったんですね、そのアルバムも、
うんうんうん、
で今回、その3人でのライブということでやらせていただきました。ひろみさんの歌声っていうのはすごく透明感があるんですが、でもすごくこう芯もあってですね、すごく大好きな歌声なんですけれども、そんなひろみさんとこう宮之上さんのやっぱりもう本当になんて言うんでしょうね、レジェンドっていうか、巨匠の人のこう佇まいって本当にあるんですけれども、まさしくジャズというこう全てがジャズというかね、そんな宮之上さんとの共演も、昨年ぶりだったと思うんですけれども、すごく楽しくて、あんなにステージ上で笑ったの昨日久しぶりだったんですけども、っていうぐらいやっぱり宮之上さんのこうエネルギーがすごくて、すごく刺激を受けたり、あとちょっと私夏バテ気味だったんですけれども、すごくどんどん元気になっていってね、音楽のこう力もすごく、自分でも実感しながら、やらせていただいたそんなトリオの、ライブでございました、
はい。
こんなね非常に濃厚で、全てこうほとんど、ね、やってる人も違うし移動距離もすごかったんですけれども、充実した2週間でした、
はい。
それではお便りをご紹介します。まずは前回のお題、あなたの音楽以外の趣味を教えてくださいから。
こちらは Facebook から、ノーミュージックノーライフ、音楽聴きながらが基本、でも美味しいものといい音は一緒にいただかない方がいい、いい音が優先的に記憶に残って味は後回しになってしまうから、リスナーナンバー51番セルセルさんからいただきました。セルセルさんに1マイル差し上げます。
セルセルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんともなんかこうセルセルさんらしいお便りだなと、思うんですけれども、ね、セルセルさんはほら音楽も好きだし、すごくこう美味しい食べ物と美味しいお酒がすごくセットなこう気がするので、素敵だなといつも思っております。セルセルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
この2週間は今年前半の最後のツアーとなる鉄板北海道ツアーもあり、充実した2週間となりました。天候にも恵まれ、遠征組も4人参加しましたが、演奏とともに北の大地を満喫できたツアーとなりました。ツアー後のファルコン&相川ひとみさんとのトリオは、3人では初顔合わせでしたが、それぞれ共演しているので全く違和感なく、それぞれのオリジナルの雰囲気がなんとなく似ていて、きっと根っこの部分で共感しているのでしょう。いいトリオなので再演をお願いしたいです。お題です。あなたの音楽以外の趣味を教えてください。最近ではもっぱらオフロードドライブと言いたいところですが、ライブが忙しすぎてあまり行けてないです。車の運転は半分仕事にもなっているので、いろんな車種に乗ってますが、最後はジムニーです。かっこきっぱり。あとはペットでインコやプレーリードッグはもう20年以上世代交代しながら飼い続けています。リスナーナンバー48番笹ポンさんからいただきました。笹ポンさんに1マイル差し上げます。
笹ポンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして鉄板のね北海道ツアーでは大変お世話になりありがとうございました。
ありがとうございました。
笹ポンさんのねおかげですごく安心してね旅もみんな楽しく、やらせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてそう、なんかやっぱササポンさんといえばジムニーっていうイメージなんですけれども、ジムニーが多分すごくお好きなんですよね。すごくやっぱりこだわりのササポンさんなので、もうここはこうきっぱりジムニーですとこういうところがササポンさんらしいなと思います。ということでササポンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは今回のお便りをご紹介します。今回のお題は K 松さんからのリクエストで、あなたが最近感動した、それまではあまり興味がなかったことは。
マイコハンク名門さん、こんにちは。京都の波さんライブに行けて、チョエム率 200% な復感です。豪雨の七夕に行われた京都キラキラ光るでの波さんライブに参加しました。ピークは過ぎていたものの、しっかり降り続く雨の中、濁流の鴨川を横目に、ほんまにお客さんは来るんやろかと不安になりながらお店に到着したら、お店自慢のカール・ベヒシュタイン製ピアノは調律師の方が 鍵盤外して分解中。太宰由里さんも大丈夫大丈夫と言いながらも何やらバタバタで、またもや不安になりましたが、いざライブが始まると奈美さんならではの美しいハーモニーと楽しい演奏でもう大満足でした。またリクエスト2曲にもお答えいただきありがとうございました。バースウィズユーのイントロをかなさんが弾き始めた時には思わずうるっとなりました。続けて太宰さんの大好きな名曲バースも堪能。奈美さん独特の甘美ともいえる音世界にどっぷりと使った一夜でした。お店もとっても良い感じで、今度は天気の良い日にぜひ行きたいと思いました。お題もあるのですが長くなったので次回にします。リスナーナンバー110番ふっかんさんからいただきました。ふっかんさんに1マイル差し上げます。
ふっかんさんありがとうございます。
ありがとうございます。
お久しぶりのね、あのふっかんさんとのご対面は、うん、京都だったんですけれども、うん、もう本当にこの日もですね、先ほど近況で言いましたが、うん、雨も強く降る中、うん、もうふっかんさんがもうびしょ濡れになって店内に入ってきてくださって、うん、本当にね、そんな中東京から来てくださるとこ決めてくださったことにすごく感動しました。うん、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてね、急遽お願いした撮影もですね、うん、開拓してくださり、非常にメンバーも助かりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてふっかんさんのリクエストだったんですよ、うん、私のバースウィズユーと、ゆりさんのバースという私も大好きな一曲があるんですけれども、うん、今回メドレーで、やることができて私もすごく良かったなと思っております。ふっかんさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらはフェイスブックから。自然の環境でも姫やかに咲く花々、礼文島の霧の中の可憐な花々に感動しました。リスナーナンバー173番安田博明さんからいただきました。安田さんに1マイル差し上げます。
安田さんありがとうございます。
ありがとうございます。
安田さんもね、北海道に行かれたんですかね、
うん、
霧の中の花々ということで、それはこうイメージするだけでもすごく神秘的な光景だったんだろうなと、思います。安田さんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
7月に入りました。後半戦のスタートですね。9月にはソロアルバムのリリースも控えてますので、年末まで共に駆け抜けましょう。この2週間は奈美さんツアーもあり数は少なめ。その奈美さんツアーのファイナル、和歌山にお邪魔しました。奈美さんはこの2年くらいで密度も上がり、昨年の倉敷からぐっと距離感も近くなった感じです。2本の個性の異なるバイオリンとそれを支えながら自らも主張するピアノ、舞子さんの新曲 Like a River 気に入っています。もっともっと聴いていきたいですね。そして先ほどまでメイ君かっこギター、秋吉君かっこベースとの人生初の浴衣ライブ、レギュラーではやらないこの編成ならではの選曲が光ってましたね。たまにはこんなセッション的なライブも良いものです。そして初浴衣姿の舞子さん、ラジオでは見えませんがぐるっと180度のムービーもいただきました。かっこ男性視線爆発笑い。お題です。あなたが最近感動した、それまではあまり興味がなかったことは。日常的にはそれほど感動するような場面は少ないと思いますが、例えばバイオリンの演奏を紙を丸めて筒状にしてある部分だけ見ると、これまでとは違った世界になりますね。目からの情報は膨大なので、これを絞り込むわけです。何かに行き詰まった時はこれを思い出して見方を変えれば世界が変わる、そんな楽しみ方もあると思います。リスナーナンバー48番ササポンさんからいただきました。ササポンさんに1マイル差し上げます。
ササポンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
今回は奈美さんツアーの最終日の和歌山に、うん、来てくださいました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
奈美さんツアーのね、
うん、
そうために書いたオリジナルですね、うん、Like a River とつけたんですけれども、うん、その新曲も聴いていただけてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
浴衣ライブもね、うん、見ていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ササポンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
前回の投稿と被りますがコーヒー、先日もとある個性の強い銘柄がありまして、独特の香りがして好きな人は好きだし嫌いな人は嫌いとの説明を受け、ちょっと恐る恐る飲んだのですが、どうやら自分には合っていたようで、また一つ好きな銘柄が増えました。 しかし結構高いので嫌いだった方が幸せだったかもしれません。かっこ笑い。リスナーナンバー154番、レガートさんからいただきました。レガートさんに1マイル差し上げます。
レガートさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
レガートさんはですね、前回も、コーヒーのことでお便りいただいたんですけれども、今回もコーヒーということで、すごくハマっていらっしゃるんですね。
うん。
でも本当にコーヒーも、すごく種類がね、たくさんあるので、それこそ、今回も書いていらっしゃいますけれども、お値段も様々なんですね。
うん。
いろいろと楽しまれてください。レガートさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。
こちらは Facebook から。水ですかね。断水になって水が出た時に皆さん感動してらっしゃったので、水のありがたさを感動しました。リスナーナンバー203番、長島愛子さんからいただきました。愛子さんに1マイル差し上げます。
長島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
水ということで、私もですね、阪神のね、大震災の時にやっぱりお水も、電気も、止まっていたので、やっぱりそれが復旧した時の、こう、感動っていうか、いうのはすごく未だに覚えていて、やっぱり、いかにやっぱこう、普段、なんだろう、まあ当たり前のことがね、やっぱりすごくこう、恵まれたことなんだっていうのは、まあ忘れがちですけれども、いつもこう、忘れないようにしなきゃなと、またこう長島さんのねこういうお便りで、感じました。長島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらも Facebook から。こんにちは、2週間の金舞子さんでした。で、前回の投稿もこんな出だしだったような気がします。それはさておき、魂はサハラ砂漠のど真ん中で遭難、紐の寸前って状態で命からがらオアシスにたどり着いた昨夜でした。そのオアシスの芳醇なこと、浴衣の舞子さんにちょっぴり緊張しつつ、若者との対話の新鮮さと大黒柱の舞子さんの相変わらずの奥深さを満喫。顔も体も心も緩みっぱなし、お酒も進む進む、スコッチショットグラスなみなみ3杯、日本酒4合、グレコ前に抜け出した納涼会のビールとハイボールも相まって、何はともあれ、チョエム率も肝臓稼働率も魂の除染率もマックスな最高の一夜になりました。ありがとうございました。さて、お題、最近との枠に収まらなくて申し訳ありませんが、まさにジャズであり舞子さんです。小中高と音楽成績平均2レベルの私がこれほどライブの音世界に夢中になるなんて思いもよりませんでした。我ながら9月の半ばで舞子さんと出会えて2年目突入です。私にとって何よりも大切な記念の時間と舞子さんのソロアルバム関連の展開の時が重なる幸運を早くも味わっております。酷暑との表現で収まらないような日々が続きそうですね。なおかつ腸がつく忙しさのご様子、栄養たっぷりのものを少しずつコンスタントにお腹に入れて暑さと忙しさを乗り越えてくださいね。リスナーナンバー179番、国母信幸さんからいただきました。国母さんに1マイル差し上げます。
国母さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして先日はですね、グレコでの浴衣ライブをお越しくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、久しぶりなはずなんですけれども、うん、私もいろんなとこに行ったりバタバタしているので、うん、すごくもう最近は特に時間が経つのがすごく早くてですね、うん、2週間か本当にあっという間なんですけれども、うん、そんな国母さんとのこう再会もすごく嬉しかったですし、国母さんがこう嬉しそうに、聞いてくださってるのもすごくまたエネルギーをいただきました。国母さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
全国的に梅雨明けしていよいよ夏本番ですね。熱中症などにはくれぐれもご注意ください。さて、舞子班7日のナミさんはお疲れ様でした。当日私は泊まり勤務明けで帰宅して少々寝たのですが、舞子班の京都に向かっているとのつぶやきで中止ではないと確認して京都に向かいました。北王子の駅を出てキラキラ光に向けて歩いていたらフッカンさんに会いました。二人でオープンしたばかりの店内に入るとリハーサルがちょうど終わったところだったようですね。フッカンさんがゆりさんからプロモーション用の動画の撮影という大役を依頼されておられたけれど、私なら丁寧にお断りさせていただいてたかもしれません。 演奏はお三方の個性の融合と対比の素晴らしさを再認識させられました。印象に残った曲は美しいバラードバースメドレーと舞妓はんの新作ライクアリバーです。今回のナミさんのツアーは京都か神戸か和歌山か迷ったのですが、舞妓はんがナミさんに書き下ろした新曲の初披露を聞かせていただくことができて、初日の京都を選んで本当に良かったです。さてお題、ある時夜勤の最中にかかっているラジオから倍賞千恵子さんの忘れなぐさをあなたにが聞こえてきました。その時私は彼女の歌唱力とともにこの作品の哀愁のある美しいメロディーに驚きました。ピアノ伴奏で舞妓はんの演奏で聴いてみたい曲です。リスナーナンバー93番 K 松さんからいただきました。 K 松さんに1マイル差し上げます。
K 松さんありがとうございます。
ありがとうございます。
そして先日はですね、ナミさんのツアーでの初日の京都お越しくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
フッカンさんと同じくもう土砂降りの中ですね、来てくださいまして、本当に、私自身もすごく励まされました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で夜勤明けということで、非常に睡眠不足の中ね、来ていただきましたので、お帰りが大丈夫だったかなと少し心配だったんですけれども、ナミさんのためにこう書き下ろした、ライクアリバーの初演ですね、本当のこの日が初演なので、もう聞いていただくことができて、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
倍賞千恵子さんの、忘れなぐさをあなたにという曲、に感動されたということなんですけれども、この曲は私はちょっと今のところ存じないので後で、ぜひ聴かせていただきたいなと思っております。ケンマツさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次回のお題です。レガートさんからのリクエストで、あなたのおすすめの温泉を教えてください。温泉ですので泉質とその特徴自体は当然ですが、少し範囲を広げてその近くの宿泊施設や食べ物、近くの観光も含めて紹介ください。お題リクエスト、また普通おたも募集しています。ここでお知らせです。7月17日火曜日19時45分からわらびアワデライトでピアノ若井優也さんとのデュオライブです。お誘い合わせの上ぜひお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第327回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。